こんにちは。株式会社キャッシュのポッドキャスト、キャッシュ FM です。このポッドキャストでは、キャッシュの中で働く人が実際に話すことで、キャッシュの雰囲気や仕事の進め方、コミュニケーションの取り方などを皆さんに感じていただき、キャッシュに興味を持っていただくことを目的としています。ナビゲーターは、キャッシュ VP of Engineering の小西です。仕事や家事をしながら聞いていただければと思います。今日のゲストはキャッシュ採用人事のまゆです。まゆ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、ちゃんと最初のテンプレを言えましたよ僕が
なんかすごい新鮮でしたね。いつも私が、やらせてもらってたんですけど、ちょっと今日はね、テーマがあれなので。
はい、じゃあまゆ、はい、さん、今日のテーマは何ですか？
あ、私
はい
はい今日のテーマは、まゆゆ卒業するってっていうテーマでお話をさせていただきます。
まゆゆの卒業ですって。
まゆゆの卒業でございます。
まゆゆの卒業。卒業というと、キャッシュを卒業するってことですよね。
そうです、そういうことになります。多分、このポッドキャストが放たれる頃には、もう、キャッシュにはいないかもしれないですね。
そうですね。
うん、
まゆまゆと呼んできて、ネタで AKB 的に話していたのがついに卒業のネタまで AKB になってしまうという。まゆが卒業するっていうのは聞いていて、社内にもね、もう公表はされていて、みんな結構ショックは受けているし、もっとまゆと一緒に働きたいよっていう人もすごい多いんですよね。まゆも実際そうですよね、キャッシュのメンバーともっと働きたいみたいな気持ちはまだありつつって感じなんですよね。
そうですね、すごいめちゃめちゃ悩みましたね。
なるほど、
うん。
最終的にはやっぱり自身のキャリアとか本当にいろいろ考えて出した結論に対しては、キャッシュのメンバーもキャッシュ自体も尊重しようとは思っているん で、今日はなんでじゃあそんな卒業するメンバーがポッドキャストをに出てるかっていうと、社内でもそんなにまゆがなんで卒業するのかとかってきちんと伝えられてないメンバーもやっぱり多いと思ってるんですよね。今までどんなことをやってきて、でどんなところがキャッシュすごくいいなって今でも思ってるかとか、じゃあそんないいと思ってるキャッシュをなんで今回卒業することに決めて今後どうしていくのかみたいな話って、なんか知らないままいなくなってしまうと残るメンバーもちょっとどっちかというと無駄な不安を抱えることになってしまうっていうのはあるんで、ポッドキャストとして公開できるかも正直よく分かんないけど撮ってみるのはいいんじゃないかってことで半分雑談で話してたんですよね、これやるかどうか。
そう、超雑談でしたよね。
まゆ撮ろうよみたいな感じで、いいじゃんいいじゃんみたいな感じで言ってたら、まゆが予定をセットしたんで、じゃあ撮るかっていうことになってしまったという経緯ですね、
はい。これもね、キャッシュのなんか良さですよね。雑談で何かが始まるみたいなのはすごくいいことだなと私も思ってます。
そうですね、半分ネタで話してたら予定セットされてたんでもうマジかと思いながら
そういう感じなんですね。す
いません。いやあ、でも8割ぐらい本気だったので思ったより早かったっていうだけですね。じゃあやっていきますか。
はい、お願いします。
振り返り的にどんなことやってきたのかとか思い出話をして、でその中でキャッシュこんなとこ良かったよね、あるいは改善できるところあるよねみたいな話とかして、で、理由の話と、あと理由に対してこれからどういうアクションを取って卒業後何をするのかみたいな話で進めていこうかなと思います。じゃあまずキャッシュでどんなことをしてきたのかとか、なんか印象に残ってるその思い出とかってまゆあります？
そうですね、まず私がキャッシュでどれくらい働いてきたかっていう話をすると、これいろんなところで言ってるんですけれども、2019年の11月からキャッシュに入ったんですが、その当時は時短の派遣という関わり方で、当時も息子もまだ2歳ぐらいだったんで、ちょっと子育てにフォーカスしつつ仕事キャリアもちょっと両立させたいなっていう思いがあったんで、まずそういう働き方を選択してキャッシュに入ったっていう背景がありますと。で、去年の 夏7月から正社員としてちょっとコミットしていきたいというところでやってきたっていう感じですね。なのでトータルで3年以内ぐらいかにはなるんですが、まあ、これまでのキャッシュを微力ながら見てきたっていう感じですね。で、まあ、その中でやってきたこととしては、私がキャッシュに関わり始めた当初ってもう1名女性の採用人事の正社員の方がいらっしゃって、まあ、その方のアシスタントという形で入ったんですけれども、まあ、途中でエンジニア系のプロダクト開発系のポジションとビジネスコーポレート系を分けて採用か担当を分けてやりましょうっていうことになって、で私がエンジニアとかそのデザイナーとかプロダクト開発側の、まあ、キャッシュの採用を見ることになりましたと。その当時はまだ全然本当にエンジニアリングのこともよくわからない中で、
初めてだったんでしたっけ、ま
あ、そうちゃんそうなんです。ちゃんとその前職では採用アシスタントみたいな形でそのオペレーションのところはやってたんですけど、その募集団形成、自分がこう媒体見てスカウトしに行くとかそういったことを全然やってなかったんで、まあエンジニアってこういう職種あるよねっていうのはなんとなく分かってたんですけど、まあどの職種が何を作ってるかとか、何の言語を使ってどういう開発を進めてるのかとか全然分かんなかったんですよね。なので本当に極端な話、まあ、例えばアンドロイドだったらコトリンって書くみたいなのあるじゃないですか、
うん、
今はそうやってパッと言えるけど、コトリンってコトリみたいな、それくらいのレベルだったし、なんか Go 言語とかも Go って英語のレッツゴーの Go みたいなそれくらいの感じだったんですけど、いろいろキャッシュのエンジニアの方すごい優しい方多くて、いろんなことを教えてくれて、フィードバックとかもたくさんくれて、で、まあ、世の中にいろんなこう、ね、採用人事のレクチャー本とか、その採用人事向けの技術本みたいなとかも出てきた頃だったんで、まあ、そういうのをキャッチアップしていって、だんだんエンジニアリングとはこういうことなのかみたいなのをなんとなくキャッチアップできたかなっていう感じで、自分がこうキャッシュに入ってすごく学べたっていうことは もちろんそういうことなんですけれども、そんなレベルだったのにきちんとこう自分で候補者を探してスカウトできるようになったっていうところがすごく学びだったかなっていうのがありますね。まあ、最初は全然スカウトメールとか何も書けなかったんですけど、自分がスカウトした人からこうオファーに至るまでになったとか、実際にご入社いただいた方とかもたくさんいらっしゃる、ありがたいことにすごく多くなってきたっていうところで、ちょっとはリクルーターとして自走ができるようになったんじゃないかなとは思ってます、うん、で、まあ、そのおかげもあって去年の年末とかエンジニア採用人事向けのアドメントカレンダーとかに出させてもらったりとか、あとはイベントでお話いろいろさせてもらったりとか、そういったこともアウトプットとかもできるようになったっていうのも一つすごくいい学びになりましたね。
そうですね。マユのスカウト、最初はスカウトそんなに打ってもなかったんですね。
打ってもなかったですね。
ああ、その時期を僕は一緒に過ごしてたはずだけど、うん、実はそんなによく知らなかったんですよね。いつの間にかマユがスカウトすごくいい文章を書いて送ってくれるようになっていたっていう印象が強くて、本当に丁寧に書いてるんですよね。なんかその前の採用イベントでも話されてたし、そのまとめの記事とかも出てるんで、まあ後でショーノートとかに貼っときますけど、個別のエンジニアがこう読んだ時につい開いて反応してしまうようなアウトプットに対するこうちゃんと見てくれてる感っていうのがすごく入ってて、なんかそれを人事が書けるっていうのはめちゃくちゃ強いなと思いながらよく見てました。
現場のエンジニアの皆さんが過去にこういろいろスカウトメモとか候補者さんに対するこうここがいいみたいなメモとかいろいろ書いてくれてるのを盗みまくりました。私は
このエピソードって、まあ、今回の収録のエピソードって、うんうん、多分採用の人事で、まあ、これからそういうスキルを磨きたい人とか、まあ、一緒に採用と一緒に進めてるエンジニアとかにとって何か役立つような話が含まれそうな気がしてるんですけど、このキャッチアップにおいてこういうことやったらよかったっていう話ってあります？なんかキャッチアップって言ってもどうやってキャッチアップしていったのかっていうのが、もう少し具体的に話されると多分聞いてる人にとってもいい話になる。
なるほどですね。まあ、具体的なキャッチアップなんですけど、 まず私も先ほどお伝えした通り、コトリンってコトリとか、ゴーってレッツゴーのゴーみたいな、それくらいのところから始まったんで、まずその自社の採用要件、まあ、あのジョブディスクリプション、ディスクリプションに書かれてる単語を見て、わからないのがあれば辞書を引くとか、辞書というか調べるとか、本当にそういったこう地道な情報収集でしたね。うん、あとは自社のエンジニアのメンバーが何人ぐらい、てかこの人はこういう役割をしてる、このチームはこういうことをやってるみたいなのをなんとなくこういろんな人に聞いたりとか、自分で情報収集しに行ったりとか、あとはまあ今2020年からもうすでにオンラインで仕事をしてることが当たり前になってきちゃったんですけど、まあ、スラックのエンジニアが入ってるチャンネルに積極的に入っていっていろいろ情報を見に行ったりとか、そういったことでキャッチアップをしていきましたね。で、あとはそのチームの状況が今どうなってるのかとかを知れるようになってくると、うん、あの、まあ、例えばそのアウトプット、候補者さんのアウトプットとかレジュメを見て、あ、こういう人だったら今のチームで役に立ちそうとか、モバイルエンジニアとかだったら iOS も Android も両方できますっていうエンジニアの方だったら、今のキャッシュのモバイルチームすごいフィットするなっていう。ところで、まあ、そういったこととかですね、まあ、社内の情報をあのリアルタイムで取りに行ったりみたいなところで、
単純に開発の知識をキャッチアップするっていうだけではなくて、そのエンジニアのチームの細かいところ、その今どんなチャレンジをチームがしてて、まあ、そのチャレンジと今こう来てる候補者がどこがフィットできるかみたいなのが判断できるように、うん、キャッシュにおいての技術的な部分の細かいキャッチアップもしてたってことなんですよね。
まあ、そうですね、かっこよく言うとそんな感じになります。なのでこうベースとして自社がどんな言語を使ってどんなフレームワーク使って開発してるかみたいなベースとしてちゃんとこう蓄えておいて、まあ、その上でチームの状況を把握しに行くみたいなイメージですかね。
もうコロナでなかなかその辺ですれ違ってエンジニアと話すとかってしにくいじゃないですか、
うんうん、
どうやってその細かいところ、まあ、コトリンについてはまあ話さずにこう辞書引くみたいな、ググったりとかでいいと思うんですけど、チームの状況とか今どんな感じみたいな話ってどうやってどういう場でこう接点持って話してキャッチアップしてたんですか。
例えばなんですけど、EM の方とちょっと1時間とか30分なりワンオンワンして、今ってチームどんな状況ですかっていう話を聞きに行ったりとか、あとはちょっと気持ち悪いんですけど、スラックでのメンバーの発言とかをちょっと見たりとかして、あ、この人今こういう状況なんだなとか、あとはまあそのチームの状況だけじゃなくて、キャッシュのエンジニアってこういうキャラクターの人がいるんだなみたいなのとかを取りに行ったりとかっていう感じですかね。うん、あとはそうですね、週に1回採用、エンジニアメンバーとの採用定例とかもあったりするので、まあ、そこで分からないことを潰しに行ったりとかっていうこともさせてもらってました。
なんか卒業ネタでこんないい話を聞くとちょっとしんみりしちゃいますね。
あ、本当ですか。でもそうですね、キャッシュのエンジニアの方って、まあ、エンジニアだけじゃなくて全体に言えるんですけど、すごくオープンでフラットなコミュニケーションを取る方がすごく多いので、こういうねオンラインが当たり前の状況でもすごく私はいろいろ学ばせていただきやすかった、ね、変だな、学びやすかったですね、コミュニケーションを取りやすいっていう環境はすごく良かったなと思ってます。なのでキャッシュで採用人事をやってなかったら、ああいうスカウトメールは書けなかったですね。だからすごくそういった意味では良かったです。で、まあ、スカウト活動だけじゃなくていろいろ採用広報とかもやらせていただいた中で、ね、今もこうしてポッドキャストで喋ってますけれども、ポッドキャストやったりとか、あとはね PM カンファレンス去年出させてもらったりとかもしたんですけど、まあ、そういったその弊社のアウトプットとか聞いて先方に進んでもらったりとか、ね、ポッドキャストの全エピソードを聞いた候補者の方とかもいらっしゃって、なんかそういったこうね、ファン、キャッシュのこうファンがちょっとでもこう増えたっていうのもすごく自分としてはいい経験だったし、まあ、キャッシュの採用活動で、まあ、ちょっとは貢献できたポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ポッドキャストね、本当良かったですよね。
そうですね。
ずっと継続して続けてるかというと、継続して続けられてはいて、まあ、毎週とかではやってないですけどね。ただ、ちゃんとこう、採用と活動の一環として、候補者にキャッシュのことを知ってもらう資産がどんどん積み重なってる感じはするんで、まあ、よくカジュアル面談の来た人も、その聞いてから来たって人多いですからね、
ポッドキャスト。
あと最近入社した人と僕ワンオンワンしたんですけど、あの初めましてって言ってこう挨拶した時に、あれポッドキャスト出てましたよねって言われたんですよね。だから入ってくるメンバーにとっても、なんかどういうことをやってる人とか、なんか音声だとよりその人の人となりとかも伝わると思うんで、なんかもうオンボーディングまで含めた採用活動にもいい影響を与えてるんじゃないかなっていうのは思いますね。
そうですね、やっぱその会話の雰囲気とかってすごく伝わる採用あの広報媒体だと思うんですね、ポッドキャストって、で、まあ、さっきもお伝えした通り、そのキャッシュってすごくフラットなコミュニケーションを取る人がすごく多いっていうところはキャッシュのいいところの一つなんで、まあ、そういったところをアピールする場にもなってて、キャッシュにフィットした採用方法なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、あの私が卒業した後もこれはぜひ続けていってほしいですね。
そうですね、ちょっとパーソナリティも別途決めてやっていこう
と思います。そうですね、
今言ってたそのエンジニアがフラットで、まあ、率直なコミュニケーションしてくれる人が多いっていう話って、あのもう少し深掘りして聞きたいんですけど、例えばこういうことを聞いたときにこういう反応でそう思ったみたいな、こう印象に残ってることとかってあります？
あ、そうですね、なんか聞いたっていうよりかはフィードバックをもらったことがあって、あのとあるエンジニアリングマネージャー、あの、まあ、ポッドキャストも出たことあるんでお名前伝えちゃうと松浦さんなんですけど、松浦さんから、いや、まゆゆは走りが上手になったよねってある日ポッと言われたこととかあって、なんかこう最初はすごい、ね、不安がってて、こちらもちょっと思わず不安になってしまう感じだったんですけど、すごく頼もしくなりましたっていうふうにすっとおっしゃってくださったりとか、あとはちょっとフラットなコミュニケーションっていうとあれなんですけれども、あの今 CPO のザキさんにいつかですね、これもなんかどっかのブログかなんかで書いたんですけど、まあ、いつかこう私がすごく自分に自信がないんですみたいな、なんか中二病みたいな話をした時に、ザキさんが、いや、もうキャッシュにいる人で何もできない人はいないよっていうふうにおっしゃってくれたことがすごく印象に残ってて、なんか今までそう言ってくれた人っていなかったんですよね。特にちょっとこれ偏見かもしれないですけど、エンジニアの方でそういうふうにこう温み深みのある言葉をかけてくださった人、今まであんまり巡り合ってなかったんで、あ、ちゃんと人を見てくださってるなみたいなのがあって、すごく印象深かったですね。残念ながらザキさんそのエピソード覚えてないらしいんですけどでもあの一言があって、私はすごく頑張れたなみたいなのがあります。普段のそのスラックとかのコミュニケーション見てると、なんか本当にみんなキャラが立ってるんですよね。例えば靴を持ってないエンジニアがいるとか
そうですね、撮影があった時に靴持ってないっていう発言があってそんなことあるみたいなスタンプがつきまくって
ます。そういうのとか、なんかすごい面白い人がすごいいっぱいいて、もうこれはぜひですね、キャッシュに入っていただかないってなかなかわからないことかもしれないんですけれども、人間味になるというか、それぞれいい個性を持ったメンバーが揃っていて、かつこれわからないんだけどって聞きに行くと、すごい優しく教えてくれたりとかする人がすごく多くて、本当に、あ、優しい人たち、かつすごく優秀な方たちに囲まれてやってこれたの、本当に良かったなと思ってます。
いい話が聞きましたね。そんな素晴らしいキャッシュをなぜやめるんですかっていう話に入っていきますか。
そうですね、本当にね、超悩んだし、すごいあの、いろいろ理由はあるんですけど、まあ、ここでお伝えしたいこととすると、まあ、自分がこういう採用人事になりたいっていう、まあ、キャリア像があるんですけど、まあ、よりこうエンジニア、プロダクト開発の採用を深掘りしたいっていうキャリア像があったんですけど、まあ、今まで去年から結果的に 採用人事一人になってしまったみたいな、結果的なそういう話になっていて、なかなかこう縦の深掘りができなかったんですよね。でキャッシュってそのエンジニア以外もコーポレートだったりビジネスも募集してるんで、すごいポジションが空いてる中で一個一個に向き合うことがどうしてもできなかったみたいなのがあったりとかして、でキャッシュはすごくバーッと大きくなりたいのに採用人事私一人みたいな感じだったので、ちょっとこうなんでしょう、ベクトルが変わってきちゃったなみたいなのがどうしてもあったんですよね。でなんかそういうこうキャッシュがなりたい組織像と自分がなりたいキャリア像みたいにちょっと噛み合わなくなってきちゃったし、あとはやっぱそのキャッシュがこうバーッと大きくなっていく中で、多分今私がここで採用加速させられないなって正直思っちゃったんですよね。なんかこう全部のフェーズで虫食い状態みたいなのがずっと続いてたんで、でかつこうキャッシュのいいところっていろんな人がすごく協力してくれるってところもすごくいいところなんですけれども、やっぱり本当の意味で採用人事を知ってるっていう人が今までいらっしゃらなかったので、なんかこう自分がやってることが果たしてこれって合ってるのかな、方向性間違ってないかなみたいな、すごい不安になっちゃって、まあ多分これ一回ちゃんと学び直さないと採用人事として成長できないなってちょっと思っちゃったんですよね。まあ、それが理由になりますかね。
最初に話してたなりたい姿っていうのって、もう少し具体的に言うとどういう話なんですか？
まずはやっぱ私ずっと10年ぐらいスタートアップ IT スタートアップっていう業界にいたので、なんかそのものづくりのポジションの採用をちゃんとやりたいっていうのがずっとあるんですよね。でそこできちんとこうその会社だったりその会社のフェーズに合う人をきちんとこう自分で探して、でその人に入ってきてもらって活躍してもらうっていうところをちゃんとやりたいっていうのが今の私の採用人事のキャリア像です。
当然キャッシュもその採用チームっていうのを拡大させて、まあ、その中でマユはじゃあエンジニア採用に特化してプレイヤーとしてやっていってほしいっていうのもいつかはねできる可能性はあったとは思うんですけど、ただそのスピード感とキャッシュがその組織にしていくっていう なるであろうっていう時期感とかと、マユが求めるキャリアの時期感っていうのが、まあ、すぐには揃わないだろうっていうのがあったっていうことですね。
そうですね、そうですね、うん、私も結構もういい年なんでこう見えて、あと3歳5歳くらい若かったら頑張れたんですけど、まあ
でもそれは当然だと思いますね。なんか自分が言うのも変な話ですけど、と例えばですけど極論言うとキャッシュに65歳までいて定年退職までキャッシュですみたいなことを考えてる人って一人もいないと思ってるんですよね今。なんで、まあ、辞める前提っていうのはそんなそもそも悪いことではないし、特にスタートアップなんてフェーズによってその人が得意なフェーズとか好きなフェーズって絶対にあるものだし、むしろその4年に1回は式年遷宮みたいな感じで変わっていって、大きな株式会社インターネットの中で人材がぐるぐる回っていくみたいなのが健全な姿だなとは思うんで、この自分の思い描くキャリアと今のキャッシュの状態っていうのが合わなくなったから、まあ、自分のキャリアの方を考えて次に行きますっていうのは、まあそりゃそうだよなっていう感じに聞こえますね自分には。まあもちろん辞めてほしくないよっていう話は以前にしたことはありますけど、でも最終的にはマユが選んだ道っていうのを尊重するべきだとは思うんでね。まあ音楽性の違いってやつですね今現
状。そうですね、いわゆる音楽性の違いって感じですね。いやもうでもあれでしょ、私は一生キャッシュ使い続けますよ、キャッシュがある限り。
ありがとうございます。
はい、
本当にね、キャッシュのことも好きだしキャッシュのエンジニアも好きっていうのはずっと言ってくれてますもんね。
エンジニアだけじゃなくてみんな大好きです、
メンバーが。
メンバーがみんな大好きです。
その理由に対してその次進むキャリアの中だと、採用を学び直すとかっていうのをやっていく感じですかね。
そうですね、学び直す。でかつ次の会社はいわゆる株式会社インターネットの中の会社なんですけど、キャッシュよりも規模の大きい組織になっていて、でこう採用人事も ビズコーポレートエンジニアみたいな、そういう役割分担があるので、まあ、その中で私はエンジニア採用人事としてちょっとやらせていただくことになります。まあ、この話はまたねどこかで
うん、うん、
はい、できるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、今はまたキャッシュの人
なので、また修行を積んで、うん、で、うん、キャッシュに戻ってくる感じですね
それは分かんない私あの過去はね、あの上書き保存するタイプなんで、ちょっと戻ってくるかどうか、うん、本当に未知数ではあるんですけれどもまあね、どこ縁があればね、またどこかでっていう感じではあると思い
ました。ありがとうございます、うん、
はい、
まあ、いろいろその今までキャッシュでやってきたこととか思い出とか理由、辞める理由だとかこれからやることっていうのを話してきた。じゃあ最後にこれを聞いてるキャッシュの中のメンバー、あるいはキャッシュに興味を持っている方々に対して、キャッシュこんな感じだよとか、最後に言葉をいただけるとありがたいです
はい、そうですね、まあ、自分がこうキャッシュの採用人事としてキャッシュに関わっていく中で、本当にキャッシュがやろうとしていることって、日本の金融体験、決済体験を変えて、かつ生活を変える、そんなサービスプロダクトだと私は信じてやまないです。今このタイミングで入ることってすごく面白いフェーズなんじゃないかなっていうふうに思ってますので、そこは本当に採用人事として一番推していきたいポイントかなと思ってます。やっぱね、こう日本の社会の構造を変えうるサービスに関われるってそうそうないことだと思うので、ちょっとでもですねチャレンジしたいなとか興味あるっていう方は、ぜひぜひお気軽に話を聞きに来てくれると本当に嬉しいなと思ってます。あとはですね、私が退職を決めてからなんですけれども、新しい採用人事のメンバーも入りましたの で、 でチームも採用チームも大きくなり始めて、チームとしてやり始めてるってところなので、キャッシュの採用はこれから私間違いなく変わっていくんじゃないかなというふうに思ってますので、キャッシュの中の人もですね、ぜひぜひこれからの新しいチームについていってというか、任せてもらえるとすごくいいなと思ってますし、私も今度は外からになりますが欧米もしてますし、まあ同じ株式会社インターネットの中なので、まあ、ちょっとライバルみたいなところもあるんですけれども、まあ負けないよっていうところもですね、最後にメッセージとして加えさせていただきたいなと思います。本当にキャッシュで過ごした2年半強なんですけれども、人生の中ですごく財産となる期間でございましたので、本当にキャッシュの方々には本当に感謝してもしきれないっていう感じです。ありがとうございました。
いやー寂しいけど最後の言葉は嬉しいですね。やっぱりそういう人生においてキャッシュにいたこと自体が、そのキャリアだったりとか、まあ、いろんなことにおいてプラスになるっていうのは、自分が VP of Engineering としても目指したい姿なんで、そういう言葉が出てくるのはめっちゃいいなと思ってます。まあ本当にこれ今後の活躍がお互いに轟き合うような感じでやっていきましょうか。
そうですね、引き続きこれに限らずぜひお付き合いいただけると嬉しいです。なんかね、どっかでまたコラボレーションみたいなのことができたらちょっと面白いかもしれないですけどね。
そうですね、はい、
はい、
やっていきましょう。
やっていきましょう。
まゆ、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。あれ言わなくて大丈夫
なんだっけバイバイとかでしたっけ。
私がいつも言ってる最後の締めテンプレ、
気になる方も
最後のテンプレ
やばい、大丈夫かな、このポッドキャスト続けていけるのかな。あ、はいはいはい、やってみますよ、このエピソードを含めキャッシュが気になる方はぜひご連絡をいただければと思います。また感想についてはキャッシュ FMのハッシュタグをつけてツイートしていただけると非常にありがたいです。では改めてまゆありがとうございました。
どうもありがとうございました。バイバイみんな、またね、どこかで